翡翠小太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、宇宙飛行士、宇宙飛行士、
うんうん、
山崎直子さんの名言です。
はい、ついに宇宙の経験した人の言葉を聞ける。
宇宙飛行士。
ねえ。
はい。
なんだろう。
地球も私たち自身も、やっぱり宇宙の一部でしたっていう名言なんですけど、
うん。
まあ、地球も私たち自身もやっぱり宇宙の一部でしたっていう体験をですね、
うん、
僕自身も実は今日したんですよ。
あ、ちょっと待ってください。え、山崎直子さんは宇宙飛行士。
宇宙飛行士。
やっぱりすごい訓練して、
はい。
で、選ばれた人が宇宙行っての言葉じゃないですか。
はいはいはい。
そんな、ね、急に行ってきますって言って帰ってくる体験じゃないはずなんですよ。
はいはい、
そうじゃないと、この名言の意味が成り立たないですよね。
いや、今日ね、
はいはい、
もう、本当に地球の気持ちを味わう体験をしてですね、ちょっと話すと15分ぐらいかかっちゃうので、
はいはいはい、
この話を今日しようと思うんですが、友人がですね、ヒプノセラピーのある先生が素晴らしい先生を見つけたっていう、まあ、もともとその心理療法のワークでですね、ヒプノセラピーっていうワークがあって、まあ、催眠状態のような形で変性意識状態になって、集合無意識に降りてって、そこでいろんな、体験をするっていうワークなんですね。
はい。
そういうワークが、まあ、心理学でヒプノセラピーって言われてる、ワークがあって、まあ、まあ、あるんですが、
はい、
それで、そのヒプノセラピーでいい先生がいるっていうことで紹介されてですね、
うん、
今日やってもらったら、
うん、
地球と一つになっちゃったっていう体験をしちゃったんですよね。
なっちゃったんですね。
なっちゃった。で、
ま
あ、で、これはですね、すごくヒプノセラピーっていうのは、まあ、催眠状態という状態で変性意識状態に入っていくんだけど、
うんうん、
まあ、それはそのセラピストさんが言葉で誘導してくださるんですね。
うんうん、
で、これは自分の通常の意識もあるんですよ。
うんうん、
通常も意識もあって、その、通常の意識もあるんだけど、集合無意識も出てきて、両方なんていうのかな、潜在意識と顕在意識のちょうどそのまあ同時にあるっていうのかな。自分もちゃんとなんか催眠にかかってわけもわからずっていうような状態じゃなくて、ちゃんと自分っていう意識もありながら、まあ言葉で聞かれたことを自分で答えていくんですね。
うんうんうんうん、
自分が喋るんですよ。相手が喋るんじゃなくて、まあ、自分が喋るんですね。
うん、へえ。1対1で、グループ
。1対1のポジションで、で、僕のですね、まず過去生を見に行ったんですよ。でそれは、なんていうのかな、過去生は、見れる人が見てくれるっていうんじゃなくて、自分で出てくるんですよ。変性意識状態になると、まあ、自分で出てくる。
うん、過去生って、どの時代、どんな風に選んでいくんですか？わかんないです。
過去生って言われた時に、僕がもう一発目で出てきたのは、縄文時代のね、縄文時代の、まあ、ある村、コミュニティで、で、僕の奥さんがですね、まあ、奥さんというか、その縄文時代の奥さんですけど、まあ、卑弥呼みたいなチャネラーさんだったんですよ。
ほうほう。
で、 その僕の奥さんがチャネリングでいろんな宇宙の糸をですね、
うん、
あの方向性を下ろして、で僕がそれをみんなが分かるような言葉に置き換えて、その村に、まあそんなに大きい村じゃないんだけど、その伝えてその村を幸せに導いていたっていう役割を夫婦でやっていたビジョンが出てきたんですね。
おー、
これって、あの、普通、なんていうのかな、あの、なんか突拍子もね、ないようなことを、あの、言ってるように聞こえるかと思うんだけど、結構ね、あの、誰でもすぐ、あの、そうなるのね。僕だけがなったわけじゃなくて、ヒプノセラピー受けた人って、大概そういう、あの、過去性みたいのが出てくるの。
へー。
まあ、
映像で出てくるんですか？その
映像っていうか感覚として出てくるんだよね。で、うん、そのまあ、自分の意識もちゃんとあるから、自分で勝手に作っちゃって、物語を作っちゃってるって言えば作っちゃってるんだけど、だんだんその想像を超えてくる話になってくるのね。それがまた不思議なところなんだけど、だから自分で勝手に作っただけじゃないですかって言われたら、そんな感じなんですよ。自分で勝手に作ってるような部分もあるし、でも喋っていくうちに、だんだん自分の想像を超えてくる話になってくるっていう、自分も想像したことのない話になってくるっていう不思議なね、まあ体験していただかないとこのヒプノセラピーって分かりにくいんだけど、まあそういう感じになって、まあ僕の過去性はですね、その出てきたのが縄文時代、奥さんがチャネリングして、僕がそれを、まあ一般の人にね、分かりやすい言葉に変えて、村の人たちに、まあそんな大きい村じゃなくて、30人ぐらいの村かな、そこで伝えて、その村が幸せになるように、していたっていう。で、娘と息子がいて、娘がちょっと、なんていうのかな、僕、もっと私のことを見てほしかったっていう、そういう、かつ、そういう、なんていうのかな、宇宙の意図ばっかり、ちょっと、村の幸せばっかり意図が行き過ぎてて、私のことも見てほしかったっていうね、娘の思いが、あったみたいで、まあ、娘がと、ちょっと、奥さんとよね、息子とはわだかまりが全くなかったんだけど、娘は僕に対してもっと自分を見てほしかったっていうわだかまりがあったんですね。で、じゃあその前世でね、死ぬ時に行ってみましょうって誘導されるわけ。
今のそれで終わりですか？
15分ぐらいで全体を喋らないといけないから。
あ、じゃあ、つながって、黙ってますね。
ちょっと、カットするところはカットしてるんですが。で、その過去生が死ぬときは、なんていうのかな、全く後悔はなかったんだけど、なんか、なんていうのかな、ちょっと真面目に生きすぎたっていう後悔が、後悔まではいかないんだけど、真面目に生きすぎちゃって、やっぱり自分の仕事に忠実になるあまり、村の幸せっていうのをすごく最優先にしてたので、そして宇宙の意図をちゃんと受け取って、それを言語化してね、村の幸せを導いていくっていうところに対してちょっと真面目になりすぎちゃって、その家族のね、まあ娘との関係がちょっとおろそかになったところに、そんなに、宇宙の意図っていうのも、まあ宇宙のジョークみたいなものだから、神聖なものでもあるんだけど、神聖なものでもあるけど、そこまで真面目にしなくてもよかったんだっていう気づきがあってね。もっとゆとりを持って娘とね、ちょっとミッションに忠実になりすぎちゃったなっていう、宇宙の意図もジョークの一つなんだっていうことがね、僕の中では、そういう思いでその死ぬときに、その前世が死ぬとき思ってて、で、あ、 今もね、やっぱり宇宙の意図とか、そういうところを僕はすごく意識を向けてるし、そこに対してものすごく真面目になってるところがあるので、あ、それってでもジョークの、宇宙のジョークの一つなんだっていう発想はね、僕の中で表面的にはなかったので、あ、なるほどって。まあこれ全部自分で、そのセラピストさんがなんか言葉を言ってくれることは一切なくて、ただ、過去世に行ってみましょう。どんな風景が見えますかって、ただ聞いてくるだけなのね。っていうのは全部自分なので、あ、今も、今にとってもすごく大事なところだなと思って、まあ、俺、娘のね、その当時の過去世では、やっぱり自分は、その、宇宙のね、糸を下ろして、村の幸せを作っていく。ある意味、その大事な仕事をしてるっていう意識があったんだけど、で、娘は、もっと自分の方を見てほしかったっていうことに対してね、娘は成長すれば、お父さんのやってることの大切さがわかるって、当時は思ってたんだけど、死ぬ直前に、娘が言ってる方が正しかったっていうことに気づくんですね。それはなぜかって言ったら、その、僕が当時やっていたことも、宇宙の意図を受け取って村の幸せを作っていくっていうことも、まあ一つ宇宙の、神聖なことだけど、宇宙のジョークの一つでもあるから、もっとゆとりを持ってやってよかったんだっていうね。真面目になりすぎてたなっていうのを感じたのね。
聞いてると本当に、だってセリフのなんかどっかで聞いたことある親子関係の、石井さんがいつも言う言葉に近いよな、みたいに、ね、自分たちは聞こえて、その、宇宙のジョークっていう言葉が出た瞬間に、ハッとしたって感じですね。
ああ、自分でハッとして、自分で言いながら自分でハッとして感動するっていうかね。なるほど、みたいな。で、これ、ちょっと。
やらなくてもよかったよ、みたいな。そんな、うん。
まあ、詳しくはね、たっちゃんもこれ、ヒプノセラピー、ぜひおすすめの先生見つけたから、後でこっそり先生の名前伝えますんで、
ドキドキする。
あ、これね、怖いこと一切ないので、
ですか？
怖いこと一切なくて、ただただ、面白い。
なんか、違う自分が降りてくるっていうか、ふーっとそこに入っちゃうって感じなんですか？
うん。こう、なんかね、出てきちゃうの、言葉が。
へぇ。で、言いながらも、これってなんか、俺今やってんのと近いよな、というのも、同時に思ってるわけでしょ、今みたいな。
同時に思ってる。
はぁ。それを持ち帰るためなの？
うん、同時に思ってるね。
そしてそこで死ぬ時の言葉を、聞くことによって、今へのヒントをもらうというか。
で、また質問が面白い質問されて、じゃあ、翡翠さんの魂が地球に行く、地球で転生を始めるが一個前の前世に行ってみましょうって言われたのね。
おお、
だから地球人じゃない頃の魂に行ってみましょうって言われて、その自分はどこにいますかって言われたので、月に僕は旅行に行ってたんですよ。
旅行
月から地球を見下ろしてたんですね、宇宙船で。ね、これ、自分が作った物語ですよ、まあ、あれ。
いや、でも、おっって思いますよ。
ヒプノセラピーっていうのは、セラピストが何か誘導、メッセージを伝えてくれることは一切なくて、単純に変性意識状態で質問されて、全部自分で答えていく。だから、まあ、ちょっと自分で勝手に物語を作っていると言ってもいいんですよね。で、勝手に物語を作るんだけど、だんだん自分でも想像を超えてくるところが面白いのね。そこがヒプノセラピー、すごく面白いところで。で、それがね、だんだん最後に、なんか自分の人生とリンクしてきて、すごく気づきが起きてくるっていうところが面白い。まあ、物語療法、とでも言うのかな、まあ、僕の感触だけどね。まあ、僕自身ヒプノセラピー受けたのが初めてなので、あんまり知識がないんでね。ちょっと間違って伝えてるところもあるかもしれないんだけど。 まあ、受けた感触をね、個人的に話すとすると、まあそんな感じなんですね。
もう受けたてというか、
今、
リアルにあるのを残しとくって大事ですね。
そうそうそう。
本当に。
あの生まれてくる地球で転生始める前は、そのある星にいてね、でその星っていうのはどんな環境かって聞かれたら、パッと浮かんだのは屋久島のような環境の星にいたんだよね。
ほうほうほう。
で僕は屋久島大好きなのは、その地球に来る前の星にすごくね近かった部分があるのかなっていう、なんかあの僕は屋久島に行った時にも本当に透き通るような美しい緑の川の中に川を見たときに飛び込みたい衝動に駆られて、でその緑を見たときにあのこの緑の水は見覚えがあるっていうことで、うん、何か生まれる前に体験したことがあるっていう記憶が出てきたのね、屋久島の緑の水を見たときに、でそれに感動してその年って1年に5回屋久島に行っちゃったんだけど、それぐらいやっぱりインパクトがあったんだけど、その生まれてくる前の星、地球で転生を始める前の星っていうのが聞かれた時に、まさに屋久島のねその自然と緑の水が思い浮かんじゃったんだよね、でそこはそのすごく自然が豊かなんだけど、文明としては地球の方が進化してるんだよね、技術っていうかは。でただすごく豊かに満ち足りた幸せな生活をしていてね、そこで暮らしていた家族と一緒に、あの地球に転生したんだよね、最初に。で転生した時が縄文時代に、なんだけど、そういう物語が出てくるわけ。
さっき月に旅行して月から見て、
そうそう、月から見た時にその月には僕は一人で宇宙旅行、宇宙船に乗って、ガンダムで言うと、その、ララーっていう女の子が乗っていたぐらいの大きさの宇宙船に、小型の宇宙船に一人で乗って、月へ行って月を見たときに、その月から地球を見たときに、ものすごい地球が美しかったの。ヒプノセラピーで変性意識で見てても本当に地球美しくて、うわぁ、地球美しい。今度はあそこで生まれたいっていう思いで、その、屋久島のような星で僕は本当は住んでたんだけど、そこから地球を眺めた時にあの地球に生まれ変わりたいと思って。今のような星で生活してた家族みんなで、地球に転生したのが初めての僕の地球の転生で、それは縄文時代の頃なんだよね。
すごーい。何、翡翠色っていうほら、色と緑のキーワードで、屋久島の感動の話は自分たちも聞いてたけど、もっともっとその、なんか懐かしさがあった意味がこれだっていう感じなんですね。
そうだね。まあ僕が勝手に作った物語といえばそうなんです
けど、
だんだん繋がってくるって言えば繋がってくるのね。で、そこから、地球に転生していくんだけど、その時に、地球の、その時の地球っていうのかな、今度じゃあその地球になってみましょうって言われるのね。
な
すきさんが、翡翠さんが美しく感じた地球と一つに一体化してみましょう、そして地球の感じをね味わってみましょうって言った時に、地球に一つになった瞬間に、僕はびっくりして涙が出てきたんだけど、地球ってね、ものすごい愛の塊だったんですよ。僕が地球と一つになった時に。もうずーっと涙が垂れちゃって、うわ、地球って愛の塊っていうのが、なんか分かっちゃったっていうかね。
感じるんですか？
愛の感じる。もう愛の塊だ。こんなに地球って愛の塊だったんだっていうのが、地球と一つになった時に、分かって、で、 地球っていうのは、どうしてこんなに美しいかっていうと、ものすごいこれから未来において、地球って奥行きがあって、ものすごい未来のドラマを地球って持ってるんですよ。
うんうんうん、
要は可能性を、未来の可能性をものすごい秘めてて、ものすごいドラマチックな星なんですよ。
うんうんうん
うん、で、地球は人間が地球環境を汚すっていうことも全部わかってるんですよ。
うんうん、
全部わかってるんだけど、地球はそれでも人類を信じてるんですよ。
うん、ほうほうほう。
地球環境はものすごい汚されるって、地球環境はすごい汚されるって分かってるんだけど、うん、地球はそのこと自体も受け入れていて、地球はそれでも人間を愛する、それでも人間を信じる。たとえ人間のね、エゴが暴走して地球を破滅するようなことになったとしても、地球は鼻からそのことを受け入れてて、どんな子供でも受け入れるっていうお母さんの気持ちなんだっていうことが分かって、あ、だから母なる地球って言うんだなっていう、お母さんの気持ちで人間を見てくれてるんだなっていうのがね、なんか伝わってきちゃったのね。だから地球のね、愛の大きさで、で、なんで地球環境が、地球環境をね、汚してるグループもある、集団、チーム、まあ、なんていうのか、地球環境を汚染させている人たちも、なんていうのかな、実はその人たちも、すごく大きな役割があって、地球ってやっぱりものすごい可能性を秘めている星なので、その地球の大きな愛を受け取った人たちってどうなるかっていうと、プラスとマイナスに分かれるのね。マイナスに分かれちゃった人は、地球をやっぱり汚す方向で働いちゃうんだよね。地球にダメージを与える方向で働いちゃうんだよね。でもそれは、その地球にピンチを作っていくことになっちゃうんだけど、そのピンチ、を乗り越える過程でものすごく人類が進化するので、そしてそれがそのまんま地球の壮大な物語の一部になっていくので、地球のポテンシャルの高さっていうのが陰と陽のプラスとマイナスに分かれて、マイナスっていうのは地球環境の汚染されていくっていう方向にドラマが進むんだけど、一方プラスの方に分かれた人たちというのは地球の応援団として地球の愛をちゃんと受け取って、地球のね、愛をちゃんと受け取って地球を美しい星にしていこうっていう二つの大きく分かれちゃうんだけど、プラスとマイナスに。でもプラスとマイナスに分かれるというのは地球が持っているポテンシャルの大きさゆえなんだよね。
へ
ー、そんなこと俺も考えたことないんだけど、なんかそういうことが分かっちゃうのね、ヒプノセラピー上変性意識状態になると、
うんうん、それを口に出して表現してるんですか、自分で。
そう、聞かれるので、地球と一つになってどうですかって言われたら、なんかこんな答えが自分から出てきちゃうんですね。で、そのね、やっぱり地球環境すごく今大きな問題になってるけど、それは地球がそれだけ大きい未来において可能性の物語を持ってるからこそ、やっぱり大きいピンチを乗り越える過程で人類も地球もね、進化していく物語の一部なんだっていうことで、で、じゃあ今度、
うん、
どの未来に行きたいですかって聞かれるのね、
うんうんうん、
じゃあ僕は2039年を見ていきたいって言ってね、うんうん、で2039年を見てきたら、まあ第3コーナーのように見えたね、地球のピンチも乗り越えてて、そのものすごく一つ大きい物語をね、乗り越えた美しい地球になってたのね、
うんすごい。その、元の地球 に戻ってるわけで。
ね、やっぱり。その、もうよしあし織り交ぜて、より深い体験、物語を生きて、人類も地球も進化して、まあ、愛が深まっていってる、
うんうん、
2039年を体験したんだよね。
うんうんうん、
そして、その、じゃあ、今度、それだけじゃなくて、3年後の未来も見ていきたいって言って。
なんか、どちらもドキドキします。
で3年後っていうのは、なんかその地球のね、本当に美しさがわかるような場所に、すごく僕の仲間のコミュニティができていて、でそこからいろんな人が集まったり、人が集まることで、人と人がつながり、アイディアとアイディアがつながる、この星を進化させていく、源泉になるようなコミュニティがね、その、そこに自ら身を置いて、活動しているっていうビジョンが3年後は出てきてたね。
それはなんかこう、ここかなと思うところもリアルにはあるんですか？
そこはね、そのあたりでだいたいセッション2時間半なんだけど。
2時間半？
これでだいたい今話したところで2時間半になって終了になったんだね。
2時間半ももう経ってるんだ。
あの20分ぐらいかなと思ったらね、もう2時間半経ってた。えって。
うん。すごい。それこそ壮大な時空の旅をしてきたような感じなんですか？
時空の旅をね、ただ質問されるだけなんだけど、時空トラベルがえっていうね。多分、誘導する人が多分上手なんだと思うんだけど、
うんうんうん、
まあね、最初、まあ僕もそのヒプノセラピー自身、一度も受けたことがなかったんだけど、うん、まあ信頼のおける友人がとにかく素晴らしかったって言うんだよね。
うん、
ああ、これじゃあ信頼できる先生なんだろうなと思ってね。
うん、
まあ人柄も良かったんでね、
うん。
すごく深い体験が、まあなんていうのかな、とにかく今日は地球の愛の大きさに涙が溢れたね。
その溢れたてを今聞いてる感じ、語りもいつも以上優しいですよ。
地球はね、愛に溢れてた。
よかったって。
どんな未来になろうが、人類を信頼してるし、それによって地球がダメになっても、もうその覚悟が花からあるね。地球、人類のためだったら、私は、地球が滅亡してもいいっていうぐらいの大きい愛が、地球自身が持ってるね。その地球の可能性、ポテンシャルが大きいがゆえに、大きな問題も起きるね。
そんなことも実は見えた。
うん、やっぱり大きい問題が起きるっていうのは、それだけ地球のポテンシャルが大きいから、大きいゆえに起きるんだっていうこともなんか分かりましたね。それは地球の未来の可能性の大きさ、起きる問題の大きさっていうのは、その未来の可能性の大きさとイコールなんだっていうのが、それは人間に置き換えてもきっと良くて、辛いことが起きれば起きる人って、ね、それだけ未来の可能性がすっごい大きい人なんだっていうのが、まあ、地球、まあ僕の場合は地球で体験したけど、あ、それきっと人間も一緒だなっていうのは、大きい問題が起きるっていうのは、それだけ未来のすっごい壮大なシンフォニーの可能性があるとイコールなんだなっていうのはね。
奇跡は起こってないんですね、その。地球は怒りってか、怒ってるわけじゃなくて、汚してって怒ってるわけじゃないと。
地球ね、俺、正直、地球に申し訳ないって思いがあって、こんなね、まあ僕ゲリラ豪雨も地震もコロナも、全部地球の非常事態宣言だと思ってたから、まあ、ね、この辺でインド2回旅したんだけど、やっぱり空気はすごい汚れてるし、 まあ、コロナになってね、30年ぶりにインドでもヒマラヤ山脈が見え、ヒマラヤが見えてきたとかね、その空気がきれいになってきたとかあって、ちょっと地球をね、すごく、まあ地球自身が汚染されたり汚れて、まあ放射能を含めてね、その汚染されてきてる部分っていうのは事実あるから、完全に事実、そういう事実があるから、もうなんか申し訳ないっていう気はあったんだけど、その、もちろん申し訳ないっていう気持ちは変わってないけど、地球自身は、すっごい人類を信頼してたね。もう、地球、人類と心中してもいいぐらいのね。
思ってると。
地球人がエゴで暴走して地球が滅亡したところで、地球は人間のためならって思ってるっていう、本当にけなげな、こう思う母親の気持ちだったね。
汚して散らかしてても
。私はどうなってもいいっていう、母親の思いだった地球が。
これを、スイさんが体験してきてるってとこがなんか、すごいですね、その、母の気持ち。
まあ、妄想といえば妄想ですよ、
でも、なりきるというか、なった目線から見えるものっていうののメッセージも、もはや自分たちがやっぱここでもらえるメッセージの意味っていうかなんか、ある感じがするし、地球になるって、ねえ、最初言われた時どうしたんですか大丈夫ですかみたいな。
地球と一つになってみてくださいって言われて、地球と一つになったら、ずっと涙が出てきて、ええー、って自分でびっくりしましたからね。ええー、って。さっきまでそんなこと何にも思ってなかったのに、みたいな。こんなに良かったんだ、みたいな。
感想はどんな感じなんですか？満ち足りてる感じなんですか今。
なんか、本当に地球が愛おしいっていうか、地球ってすごい美しい星で、で、僕が感じたことは、地球が覚醒することが銀河の夜明けなんだっていうね。僕は日本の夜明けは銀河の夜明けって言ってたけど、本当にそうだったんだなっていうのが感じて、その、お釈迦様一人が覚醒したら、インド全体に影響を及ぼして、未だに地球に大きな影響を与えているっていうのと同じように、地球が覚醒したら銀河に大きな影響を与えて、まあ、いわば、海のね、灯台、明かりを灯す灯台一つあることで、その、暗闇に光が灯るような感じでね、その銀河の灯台、地球っていうのが銀河の灯台になる役割を背負って、それ込みの美しさだったんだっていう、僕が地球に転生を始める前、月から見た地球の美しさっていうのは、単純に地球の美しさだけじゃなくて、未来の可能性込みの美しさだったんだなっていうのは、分かった。感じがしましたね。
それは何が答えてるんですかね。誰でも、もしやそれを石井さんを通して地球が答えてる感じもするし、同じ質問されても人に答えが違うわけだよね、きっとね。
なんか今だから僕は自分の体の中に、なんか地球とつながれた。感覚があるんで、まあその時地球と一つになってたんだね。なんか僕の中に今地球があるし、地球の中に僕がいるし、僕の中に地球があるっていう感覚があるね。うん、あ、たっちゃんもね、紹介するから受けてみて。
事例を先聞いちゃうと、自分もそういうイメージなんかなるのかなとか。
いや、あのね、僕が友人が受けたのって全く違うから、一人一人全く違うと思う。
例えば違うわけですか？
全く違う。
楽しみというか、少なくとも石井さんの話は美しい話ですもん。どれもこれも。
やっぱりみんな、怖いことってそんなないから。
うん。
ファンタジーとして楽しいからね。 なんていうか、暗くなるためにやるんじゃなくて、明るくなるためにやるから、なんか、どんよりして終わるってことはないと思う。
いや、どんよりして別に、そういう恐怖じゃないんだけど、どうなっちゃうんだろうっていう、なんか。
もし、ね、漫画家さんとか、これをやると、すっごいアイディア出ると思う。
ほ
う、うん。
それはいかねば。
うん。
うん、実際、なんか ひらめきだったり、何かのヒントで膨らんだりする、本来あるものなのか、もう、もはや何も言えません、今。説明できない。その、筒井さんが地球になってきた方なんで、下手なこと言えない。なんか、よくほら、自分であり、人であり、なんか一つでってよくね、言葉では聞いてたけど、今体感したてですもんね。
そうだね。
本当。
まあ、一つはっきり言えるって、すっごい地球って優しいし、改めて地球が素晴らしく美しくなっていくために、活動したいなっていうのは、地球の応援団を作りたいなっていう思いましたね。なんか、本当になんていうのかな。まあ、僕はね、地球に申し訳ないと思ってたけど、地球はそれだけの深い愛で人間を見てたんだっていう、なんていう、すごい愛だね、地球は。
このタイミングに水さんがそこにこう目覚めたなのか、覚醒したのか、気づいたのか、原点に戻ったのか、それがあるってことが、何かここで聞いてるね、自分たちにも大きな、起きる瞬間だと今それを感じました。その見方が変わるじゃないですか。そういう意識が
発する。でなんかこのね、ヒプノセラピー誘導する方法もね、簡単みたいで、その誘導できる人の、養成講座もやってね。で今度僕のオンラインサロンのね、翡翠ユニバでこの先生ちょっとで、声かけてみよう。まだ声かけてないんだけど、まあ僕も今日初めて会ったばっかりなんでね。
でもこの人っていう。
ちょっとね、オンラインサロンで先生、この先生登場してもらおうかなとちょっと、願ってますね。
わあ、何しろ翡翠さんが出会った面白い人はどんどん呼んでください。本当に。それは楽しみで。今、取れたて、ほやほや。ね、世界変わり、見え方変わりました？
いや、見え方は別に変わってないんだけど、とにかくその、地球に対する感謝は、と、地球のために、俺も頑張りたいっていう思いだけは、ね、別に何が変わって、どうなったかっていうのはないけど、とにかく、地球に対する感謝と、改めて、地球に対して、頑張りたいっていう思いは出たね。あと、なんていうのかな。あとはまあちょっと話それるけど、その前世を味わった時に、僕のその縄文時代の奥さんが、卑弥呼みたいなチャネラーだったんだよね。で、彼女が宇宙の糸を下ろして、僕はそれを言語化するっていう夫婦関係をやってた時に、彼女は自分をなくして、その宇宙の糸を明け渡して、宇宙に自分をなくして、明け渡して宇宙の意図を、まあ、チャネリングしてたんだよね。で、それを見てる中で、そうじゃない方法でね、やりた、今世は、今回はやりたいんだっていうことに僕なんか気づいて、例えば、チャネリングできる人とかね、羨ましいな、俺もそんなの受け取ってみたいなって思ってたんだけど、ね、僕の友人でもチャネリングできる人とかね、更新できる人いるから、そういう人見てると、うわ、俺もそんなんやってみたいって思ってたんだけど、これをヒプノセラピーをやってた時に、あ、そうじゃないんだって分かって、明け渡して糸を、下ろしてくるっていう方法を僕は彼女がずっとそれをやってるのを見てた時に、そのやり方じゃなくて、自分と大いなるものが一つになって、 自分の中心から湧き上がるものが宇宙の大いなるものと一つになってるっていう、自分と大いなるものが一つになっていて、だから自分の中心から湧き上がるものがもう宇宙の糸なんだっていう、そっちをね、俺はやりたいんだっていうことがね、分かって、ああ、だから今回の人生はチャネリングっていう方向じゃないんだなっていうこともね、過去生で分かったんですよね。
うんうんうん、何かを犠牲にしてとかではなくって、
犠牲にしてっていうか、自分を消す方向じゃなくて、自分のど真ん中のど真ん中をとど真ん中でつながるっていうのかな、
うん、へえ、いいですね。なんかもう行けって感じです本当にわー今似合ってなんかこう
そういうちょっとね不思議体験でしたね。まあもう妄想体験とも言えますけどね。
本当でもすごくな、まあ、これ聞いてる時点で、
うん、
なんかやっぱりメッセージ的に捉えることもできた時にその意識がまたつながるんだろうなと思ったんで、何石井さんが妄想を語ってるのをこう聞いてくださったあなたが本当に。いや本当だって単純に夢の話を言ってるんだってちょっと違うじゃないですか。
そうですね、まあ自分で言いながら自分でそういうことかみたいな、両方答えながらなるほどっていうのが同時に来てるっていうか、そういう感じでしたね。
これを踏まえて石井さんがどんな風に何がこうねこれからっていうかなってかれるのかっていうのがものすごいみんな楽しみだと思いますね。
そうでしたね、
うん、地球になりましたっていう話です言いたいことは本当に今日地球になりました、なんか映画のタイトルみたいない
いですね、今日地球になりましたっていうタイトル
誰が何がみたいな、
この番組は今日地球になりましたっていうタイトルにしましょう
ね、主語は何みたいな。いいですね。ちょっとなんか、成り立ての話が今聞けたのは面白いです。本当に。
ありがとうございます。
はい。
ちょっと長くなっちゃいましたが。
はい。それで、伝えておくメッセージは、以上ですか、
以上です、以上です。ちょっとね、僕自身もきっとこれ伝えとかないと後で忘れちゃうから。
あれが貴重です。
うん、
ようこそ来ていただきました。
体験直後なんでね。
はい。
ちょっと、自分が忘れないようにちょっと
買ってみましょう。全世界に配信しておきましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
We have a dream。 この番組は、あなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんことたっしまかすみでした。また来週、
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる、心に灯した光、どんな闇も「そのままの自分信じることから」 ている。どんな時